暑いですよね。ちょっとね、ちょっと下げてもらいます。すいませんね、あの窓がない、あっても閉じてあるというですねあのちょっと音が漏れちゃいけないので、それで、あのとても夏は暑くて冬は寒いというですね、非常に素晴らしい場所なんですけど、あの申し訳ありませんね。先ほどお話がありましたように、マレーシアチームが明日から行きます。でマレーシアチームというのはですね、ミッションのパートナーになっている方はこういう祈りの、あの課題をもらわれたと思いますけれども、まあ、そこに秋元牧師がですね、こんなふうに書かれているんですね。今回のマレーシアチームは海外選挙を第2ステージに入って2番目の派遣となりますか、まあ、一番最初はダンビアだったわけですね。9月に行かれました。ただダンビアにはすでにチームが行っており、まあ、個人の関係で私は3回行ったかな、行っておりますね。まあ、すでに行ってたわけですね。マレーシアは初めての本格的選挙に入るチームとなります。まあ、本当の意味で初めてですね、選挙チームとしては。また今回ボルネオ島にも行きますが、個人的にはパウル牧師は個人的には献身の初めにインドネシア選挙、特にボルネオでのリバイバル選挙ということがポイントになりましたので、奥山宣教師がインドネシアから帰ってきてその報告をされて献身されたわけですね。特別な摂理を感じます。また今週御声に従う第2章が出ましたが、さっきコスタ牧師が言ってくださいましたよね。それが出ましたが、インドネシアに関わるボルネオ、ありがとう、ボルネオ島から選挙が始まり、発売が一致したことにも特別な意味合いがありますと書いてありますね。特別な選挙チームですからお祈りくださいということなんですけど、まあ、御声に従うの2章が出ました。ぜひ皆さん、お買い求めになってお見になってほしいと思います。まあ、自分の教会でもいいですけども、うちにもありますから、帰りにね、気が合わせる方は買って帰ってください。でパウロ牧師にとってはですね、そのインドネシアで選挙で献身したそのボルネオ島に今回行くときに、この岸田川の第2章が書かれたわけですね。この初め、端書きに書いて、初めにかな、前書きに書いてあるんですけども、ね、御声に岸田川の一番最初はですね、恵みの雨連載ということもあり、予言などに関しては思い切って書けませんでした。まあそうでしょう。他の教会のことを考えながら書いた。ね、で、また恵みの雨の連載が1回につき、原稿紙10枚と短いこともあり、不十分な面がありましたし、まだ開かれなかったことや、その後の証も当然書きませんでしたので、この独編としてこの第2章を始めたいと思いますということで、かなり思い切ってそして書かれたわけですね。だ本格的な聞き従いの本なんですね。それがこのタイミングで出たってことは、これはパウル牧師個人ってことじゃないですね。パウル牧師はこの群れに神が立てられている方ですから、その方がはっきり入るってことは、これ群れ全体と関わってくるわけですね。で実は個人的にもですね、10月9日30年前、私がイエス様を本当に信じた一般なんですね。でまあ、どうでもいいかもしれませんけど、ただその何かというと、私の場合はクリスチャンホームでしたので、実は単に信じたんじゃなくて、もう信じてたわけですけども、まあ、伝道会があって、そこである方に救いの祈りをした後帰ってきて、誰に言われたわけでもないんですけど、日本のリバイバルのために献身したんですね。自分一人で神様を前にこう、それでその時使徒行伝24章の言葉ですね、けれども私のうちはイエスキリストの恵みの福音の別であるならば、私の一は欲しいと思いませんという言葉なんですけども、その言葉が与えられたんですけども、ちょうどその日なんですよね。だからなんか深い説得力を感じます。そして昨日実は東京に行って大学の学生たちと今よりとは違う講演会をしてきたんですね。私は40分講演した後80分ディスカッションがあって、で質問とかをしてもらって、そして最後にグループごとに発表があって、それに私がコメントをするフィードバックっていうんですけどね、それをやってですね、3時間ぐらい、その残った人もいたら4時間近くですね、あれやってきたんですね。ちょっと今までと違う働き方が始まってきたわけですね。で、実はですね、純真聖母会のシスターはいつも来てるんですけども、今度は聖母の騎士に関わるような方々が、今礼拝とか、先週の月曜礼拝に2人来ましたけども、礼拝に関わり始めたんですね。ちょっと明らかに違う舞台に入り始めたなっていうことをひしひしと感じております。でそれをすごく強く感じたのはですね、実は今週ですね、佐世保に行った時なんです。佐世保に行った時ですね、まあ、前から聞いておりましたけれども、その、新街道にする予定になっている、まあ、病院って病院ですか、個人病院、個人院かな、個人院ですね、個人院を見に行ったわけですね。個人じゃなくて個人院、ね、で正解が終わった後に、一緒に見に行きまして、それは比喩でしたっけ、比喩っていう駅のすぐそば、まあ、すぐそばでもないか、ちょっと歩いたところにあるんですけども、あったんですね。でそれは車が7台置けるんですね、敷地内に。そして、駐車禁止じゃないから道路のところに2台置けるから全部で9台置けるんですね。でしかもバス停から歩いてそんな遠くないと、ヒューの駅からはちょっと、まあ、歩いて10分ぐらいですかね、のところなんですけどね、まあ、でも来れない距離じゃないということですね。でそれで、 診察室に15人ぐらいは入って、薬局があるんですけど、それをちゃんとやれば、まあ、そこに5人は間違いなく入るでしょうね。で、診察じゃない、受付が15人ぐらい入って、診察室は広いんですね。そこがきちんと整えれば20人は間違いなく入るでしょうし、全部こうやれば、まあ、50は入るでしょうね。15人なら今でも全然十分できます。で、大和牧師は心配したとですね、私が見てですね、狭いって言われるのはね、全然そうは思いませんでした。それとは別に、その応接室ってのがあるんですけど、まあ、牧師室にしたらいいと思いますけども、それとレントゲン室ってのは真っ暗けなんですけど、祈祷室にできますね。明かりをつけてですね、まあ、できるわけですね。それで、街道ですよ。で、全部で60坪ぐらいね、敷地面積ね、60坪ぐらい。ここが60ぐらいかな、これだけで。おそらく全部で99坪ぐらいだったっけ。誰か覚えてる？すいません、忘れちゃったけど。ね、だから、かなり広いですね。それで家賃がですね、言っていいって言ったから言いますけどね、家賃がですね、いくらだと思いますか。ここの家賃は駐車場込みで47万するんですよね。ちょっと敷金を分割してますから、ね、そこの家賃はですね、2万5千円。住みたくなるでしょう。今、佐世保教会が祈祷会とか、それから、進学校とか、礼拝とかで場所をいろいろ借り、正解とかで場所を借りますよね。借りると全部で月4万ぐらいですかね。4万以上借るね。4万以上借ってるということは、安くなる。思わずゆりかさんが手を叩きましたね。皆さんね、このタイミングですよ、このタイミング。ね、で、今日は公に発表していいって言われましたからね、このタイミングでこれが来たんですよね。で、しかも今日10月9日、この記念すべきにですね、佐世保教会の山田牧師の長女のさやかさんがですね、石橋君と婚約をされました。どうぞ。あねねね、真面目ですからあんまり冷やかさないで祝福してあげてください。やっぱり大きいですよね。長女が婚約をしてもね、まあ、今年中には結婚され、今年は性的な今年中には、ね、結婚されると思いますけれども、それでご長男は北九州で訓練されましてですね、鍛え上げられましたから、何があっても感謝するというようになりましたので、東京ですよね。御心以外は閉ざしてくださいって言ったら、他は閉じて東京パカッと開いたわけですね。なんかまさに死の手を感じますよね。で、東京に行かれることになったわけですよね。で、つまり子供たちはみんなそれぞれに自立して、新街道が与えられて、誰よりも早く夫婦でいされることが決まっておりまして、スイスエアで行くんですよ。スイスエアとね、スイスエアは私思い出の飛行機なんですね。ハネムーンの時スイスエアだったの。でも、もうスイスは満席だそうです、この野郎って感じですね。で、皆さんどうかしません、これね、このタイミングですよね。イスラエルに夫婦で行かれて、アメリカは何度も行かれましたけど、アメリカは自分の退職金とかね、稼いだ報いで行ったんですけど、今度は違うんです、献金なんですよ。わかるでしょ、牧師の方、献金で行ける喜びってのは牧師にとってはこれは喜びですよ ね。献金でイスラエルに行って、新街道を与えられて、子供たちはそれぞれに、ね、お嬢さんは婚約で結婚で、息子さんは就職、大学院を卒業して就職するわけですね。で、見心だと確信持って、ね、結婚も確信持ってるでしょうし、職場も隠し持ってるでしょ。やっぱすごいですよね。でも、これには物語があるんですね。それを話すと徹夜になるからできませんが、一つだけ、ね、まあ、長崎の時話しましたけど、13年前かな、12年前かな、12年前、それぐらいですね。照れてますね。普段は照れないんですよ。今日はね、お嬢さんがいるから照れてるんです。12年前ね、12年前ですね、18年勤めた、私も一緒のことやってるね。12年前、18年勤めた不動産の会社があったんですね。そこで、その会社は彼の免許で不動産の会社をしてたわけですよ。だから絶対リストラにならないという自信を持ってたわけですよ、ね、そして地震災もあったり、日曜まで来れなかったりしたわけですよ、ね、ですごく仕事に対してすごく誠実な方だからですね、いい加減だったらできるでしょうけど、誠実だからですね、来れなかったですよね。そしたらですね、10年ぐらい前ですね、その18年勤めた会社はですね、山田牧師の首を切ったんですね。リストラしたわけですよ。で、理由は簡単、18年ってキャリアで妻も子供もいるから給料は高いわけです。会社は昔の日本の企業はそうじゃなかったけど、今の会社は変わりましたから、利益追求ですから、新米の免許取り立ての人の独身を使えば給料はガクッと落ちるわけです。だから嫌いだった、まあ、ショックでですね、詳しく話すと時間かかるからもう話しませんけど、 ね、あの奥さんに言えなくて1週間悶々と悩んだそうですね。ね、それで、まあ、奥さんに電話したら、あの有名なね、ハレルヤーってね、あの神様は夫をね、あの会社から私の元に返してくれたっていうの名言ですよね。名言があったわけですけども、あのその時にね、あのすごく仕事を誠実にやっていたから、得意先の別の大手の不動産会社が彼を招いたんですね。その専務さんが気に入ってくれて招いた、あのうちの会社に来てくれって。で、開発部長ですって、かっこいい名前ですよね。開発部長として招いた。でもちろん喜んで行ったわけですよね。でそれでトップ3の面接があったん、社長と専務とジョン、すごいですね、トップ3。でもこれはもう結局入れるための形だけですね。でもトップ3の面接ですよね。 でも専務がものすごい気に入ってくれたので、専務が前の日に電話してきたん、ね、明日の面接についてね、もうね、あの入って言えばそれでいいって。であの言ったわけですね。で彼はそのリストラになった時に決心したんです。もうクリスチャンとして生きていくこと、まだ僕じゃなかったんですよ。日曜日は神に捧げるって決心したんです、ね、それで言ったんです。いやでもあの自分はクリスチャンなので、日曜日はちょっと日曜日だけはあのいけないんですけどって言って、まだ僕じゃなかったんですよ、ね、でそういうところが、あのそしたらその専務が言ったんです。分かった、ね、あの会社に入ってしまえば何とかしてあげるから、会社に入ってしまえば何とかしてあげるから、明日ははいって言って入ってくれ会社に入ってしまえばあとは私が何とかしてあげるからって言って電話を切ったわけですね。そして面接トップ3でやったわけですね。そしたらですね、いろいろお話になってすごく和気あいあいでよかったわけですよね。で最後に社長が言ったわけですよ。何か山田君、何か要望ありますかって。でその時にはい、何もありませんって言えば決まりって。で開発部長で給料もバッチリ、ね、ところがですね、その時ですね、面白いと言いましたね、山田部長ね、あのお腹の中から言葉が入って、ニコッと笑って入って言葉が出てきて、喉元を通って、でこの口元を通って前歯に引っかかって、その前の歯に引っかかってここまで来たんですって。そういうふうにおっしゃいましたから本人が。でここまで来てたんだけど、ここまで来てたんだけど、そこでグッとこう引っかかって、前歯に引っかかって、そしてですね、ここら辺からですね、ここら辺からツルツルって言葉が出てきたんですって。クリスチャンですから日曜日は出勤できませんって。その結果ですね、えってなったんですけど、すごくいい社長さんでね、ああそうかってね、どうして、まあ、立場ある場所でもあれしますね、不動産会社ですからね、日曜日書き入れ時ですから、そうか、じゃあね、そのあなたが休むのはまあいいんだけど、ちょっと他の人に対して示しにならなくなる、示しがつかなくなるから、まあ、なかったことにしてもらおうってことでチャラになった。その結果開発部長と給料は飛んでいったばーってまあその後のこと知ってますけどね、個人の不動産のねところに勤めて、それに比べてはるかに安い給料でですね、ですごく真面目な方ですから、いい加減な仕事したくないんですけど、かなり不本意な仕事をさせられながらね、よく相談を受けました。で奥様もその結果仕事に出なきゃいけなくなったわけであります。で12年間ある意味で、まあ、途中からね、元いた会社が帰ってきてくれって逆転がありましたけどね、まあ、その話は気はしません。リストラになった会社に今勤めてらっしゃいます。招かれてね、で最近また社員になってくれて話があるそうですけど、固く誇示しておられますけど、そしてこの会社ね、潰れたんですってなんかパウロ牧師の家みたいな話ですよね。潰れたんですって、面白いですね。で10年間人間的に言ったら、ちょっとバカを見たと思いますよね。大変だったと思いますよね。でも私偶然だと思ってないしね、今回ね、早速でね、明かしされて説教した時に、ね、山田牧師がね、涙ぐんでおりました。へーと思ってですね、これは言わなきゃって感じですねで面白いのはね、その時の牧師は佐田牧師だっけ。佐田牧師にその断った時の後にね、明かしてくださいって頼まれたそうで、明かしをしたんですって。そしたらね、礼拝の中でね、不覚にもっておっしゃいましたよね。思わずも男泣きしたんですって、映像があればなと思いますよね、やっぱりね、なんで泣いたかって言ったら、そのやっぱり責任感が強いからでしょうね、家族のためにね。でやったわけですね。でも今ね、本番が始まった時にドンピシャでしょ。で何こう言ってるからね、お前は違うだろうって言いたいんじゃないんです。みんな多かれ少なかれ同じところを通ってきてる人はずです。じゃなきゃ日曜日の夜ここまで来ないよ。きっと何かの選びをしたと思う。でまだその報いを見てない人は結構いると思うんですね。ですがこれから始まりますから、荒野は荒野で絶対に終わりません。で群れ全体がはっきりセカンドステージに入ってきましたので、これから始まります。これね、どうでもいい話、人じゃなくて主に期待してください。死が返される時ってのは鮮やかですからね、それをね、ぜひ期待しておいてほしいというふうに思います、ね。まあ、そういうところに来てるんだ。 で秋元牧師にとってもある意味で今までは準備でしたけど本番だから秋元牧師個人じゃありません。篠塚クリスチャンセンターという群れ全体が本番に入っていくわけですね。いよいよね。で私たちはその体の一部ですから私たちも本番に入っていくわけであります。これねどうぞね期待してください、ね、信仰同士主が働きますから主に期待してください、ね、ということで、ね、今日の聖書の方に入っていきたいというふうに思いますけれども、第三記の17章はもうよくご存知のゴリアテの話、ねゴリアテの話、まあ、新しい人もいますからちょっと説明しますけれども、ゴリアテというのはですね、まあここにさっきから出てきましたペリシテ人なんですけれども、まあ、ゴリアテがペリシテ人のゴリアテが、まあ、イスラエルの軍を、まあ、なぶりに来た攻めてきたわけですね、ちょっと見てください、17章パパっていきますよ。ちょっと駆け足で、ね、一節からペリシテ人は戦いのために軍隊を招集したと。イスラエルをやっつけるため彼らはユダの底に集まり、まあ、そこに集まったわけですね。そことアデカの間にあるエフェスダミムに陣を敷いた。サウルとイスラエル人は集まって、サウルというのは時の王様、イスラエルの王様、ね、エラの谷に陣を敷き、ペリシテ人を迎え撃つため戦いの備えをした。で、迎え撃ったわけであります。ね、まあ、3節飛ばして4節。その時に、ペリシテ人の陣営から一人の代表戦士ができたと。で、これが、その名はゴリアテって言うんですね。で、このゴリアテってのはガデの生まれで、その背の高さは6キュビト半。高角度わからないけど、1キュビトは44センチですから、44×6。6424って3メーターぐらいですか。そうだよ、6424、26ですね。まあ3メーター弱。3メーター弱ですすごいね。エリシャ牧師も私もですね、背が低いんですけど、2人つないだよね。ね。で、頭には青銅の兜をかぶり、身には鱗とじの鎧をつけていた。鎧の重さは青銅で5000シェケル。わけわかんないけど、シェケルというのは1シェケルは 11.4 グラム。11.4×5 は 55.5×20 だから57。57だから、5000だからどうなる ?57000 グラム。570キロ。合ってますか ?57キロかな。57キロならそこまで重くないと思うけどな。まあ、でもですね、足には青銅のすね当て、背中には青銅の投げ槍、槍の柄は旗織りの巻き棒のようであり、槍の穂先は鉄で600シェケル。すごいね、これね。それから、盾持ちは貝の先を歩いていたと。これがゴリアテの姿です。で、ちょっとこれ、なんでわざわざ読んでるかってね、とにかくすごかったの。もう見たら、こう、でかいし、もうすごいし、ものすごい格好で出てきたわけですね。そして、ゴリアテは、イスラエルの陣を殴ったわけですね。8節の半ば、ゴリアテは言います。お前らはこれ、イスラエルの軍かって、お前らは、なぜ並んで出てきたのか。俺はペリシテ人だし、お前らはサウルの奴隷ではないのか。一人を選んで俺のところに起こせ。俺と勝負して勝ち、俺を打ち殺すなら、俺たちはお前の奴隷になる。もし俺が勝ってそいつを殺せば、お前らが俺たちの奴隷となり、俺たちに使えるのだと。ゴリアテが出てきて何を言ったかってですね、イスラエルの軍に向かってですね、誰か出てこいって、誰か出てこいって、俺と戦おうでってね、ちょっと下品になるけど許して。誰でもいい、出てこいって、俺と戦おうって、戦おうってね、負けたら奴隷になってやるって。ね、勝ったらお前らみんな俺たちの奴隷になれってこうね言ったわけですね。で、絶対に勝つ自信があるからです。絶対に負けないっていうのも自信にしてたわけですね。しかもそれだけの体のでかさ、もう私がいくらこうやってもダメですけど、すごくでかくてものすごい武器をつけたわけですね。だからもう誰もがですね、それを見たらもう勝てこないっていう状況だったわけですね。で、そうやって、まあ、イスラエルの陣を殴ったって書いてあるんですけどね、ここ後で言ってきたわけですね。で、それを見てですね、毎日来るわけです。10節、そのペリシテ人はゴリアテはまた言った、今日こそイスラエルの陣を殴ってやる、一人を起こして一つ勝負をしようとやってきて、その日は11節、サウルとイスラエルのすべてはこのペリシテ人の言葉を聞いたとき意気消沈し非常に恐れた。二つです。なぜ恐れたかって、一つは見たんです。見て、あ、とてもこうやって勝てない。次、言葉、もう自信に満ちた言葉、自信に満ちた言葉、誰か出てこいよ、やってやろうじゃないかって、負けたらどれになってるよ、絶対思ってない、絶対勝てると思っても自信に満ちた言葉、その言葉と姿を見て聞いて、はぁーってこうなったわけですね。わかります？で、しかもそれをですね、ちょっと飛ばしますよ。16節見ると、例のペリシテ人ゴリアテは40日間朝早くと夜ぐらいに出てきて姿を見せた。40日間毎日毎日来たわけですね。毎日毎日毎日毎日来て朝と夜と殴ったわけですよね。それでもうイサイ君がふにゃーってなったんですね。で、皆さん今、皆さんの前にゴリアテ来てる人いません？携帯ってゴリアテ急に目が覚めたりしてね まあ、病気ってご利益があったりですね、こじれ切った人間関係ってご利益があったりですね、辻子牧師はですね、ちょっと前ですね、歌えないっていうね、ご利益があったわけですね、で何やったらもう立ち向かえないっていうか、もうダメだっていうか、あ、これでおしまいっていうかですね、もう八方塞がりおしまいっていうね、そういう問題ですよね。でなんで意気消沈したかって言ったら、見て聞いたんです。見て聞いて無理だと判断したんです。で人間的にはすごく賢いんです。その通りなんですよ。ところがね、ダビデは全く違ったんですよ。でちょっと今日の一つ目のポイントはここから来るんですけど、その時ね、ダビデはですね、エッサイの息子ですけれども、8人末っ子で上3人が、サウルと一緒に軍に出てたんで、お父さんのエッサイはですね、ダビデに言ったんですね、お兄さんにちょっと物を持ってってやってくれってね、そしてついでにちょっと様子を見てこいよってね。でダビデはね、はい分かりましたって言ってこう行くわけですね。でダビデは羊飼いでいつも羊の世話をしてたわけですね。そして軍のその、ね、陣地に行くわけです。そこでこいつが出てきて、こちらゴリアテが出てきたのを見たわけですよ、ね、で見て聞いたわけですよ。で他の人はみんなそれではぁーってなったんですよ。ダビデは見て聞いた時に全然違う反応したんです。全く違う反応したんですね。それがですね、20節のところからね、出てます。ダビデは翌朝早く羊を万人に預け、エッサイが命じた通り、お父さんが命じた通りに忍ぼうと思って出かけます、ね、そしてちょうど彼が野営地に来ると軍では時の声を上げて陣地に出るところであった。そして陣地に出たら、イスラエル人とペリシテ人とはそれぞれ向かい合って陣を敷いたんですが、その時ダビデが、陣地に走っていて、お兄さん何票を尋ねた時に、23節ダビデが兄たちと話していると、ちょうどその時ガテのペリシテ人でその名をゴリアテという代表戦士がいつものようにペリシテ人の陣地から登ってきて、いつもと同じ文句を繰り返した。でダビデも聞いたんです。ダビデはこれを聞いたと。でイスラエルの人はみんな恐れ、この男を見た時その前を逃げて非常に恐れた。ああ、来た来た来たとこう引いて恐れたわけです。ところがダビデだけは違う反応したんですね。みんなが言ったわけですね。あの登ってきた男を見たかって、イスラエルを殴るために登ってきたのだ。あれを殺す者がいれば、つまりゴリアテをやっつければ、王様はその者を大いに富ませ、その者に自分の娘を与え、その地の家にイスラエルは何も義務をせないようにするそうだと。つまり、あのゴリアテをやっつければ、王のお嬢さんをもらって、王の婿になって、そして、大いに富ませてもらえるとって言ったわけですね。でダビデは、そこに立っている人たちにこう言った。このペリシテ人を打ってイスラエルのそしりを、すぐ者にはどうされるのですかって言った後にこう言ってんですね。この割礼を受けてないペリシテは何者ですか、生ける神の陣を殴るとかあったんですね。恐れてない、全然恐れてない。なんだこいつ、神の陣を殴るってのは何考えてこのバカって、すいませんねちょっと言わないけど、わかりますか、大阪弁的にですね、何言ってんこいつ、アホちゃうかって、神の陣なぶってどうなると思って、バカちゃうか、あ、アホちゃう、バカとは言わない、大阪でね、アホちゃうかって、こういうことですね。で何かやったら、どんなに聞いてても、どんなにその姿を見ても、なぜ恐れてないか分かりますか。ダビデは実はゴリアテを見ていても、ゴリアテを見てないのです。ゴリアテの言う言葉を聞いてても、それに心は捉えてないのです。ダビデは何を見てたかというと、自分の軍にいるイスラエルの神を見ていたのです。この軍には神がいるって、ここには神がいるって、ここには神が共にいてくれるって、この神は全世界を作り、天宇宙を作り、歴史を導いてて、いつもいつも羊飼いの時に助けてくれてる神様で、負けるわけないし、負けることのできない神だということを彼は知ったんで、その神様を見ていたのです。いいですか、バーンってきてすごいなと思っても怖くない。で外島牧師面白いこと言いました。信仰の反対はフィア、恐れだと言いました。恐れがあるとき信仰は生まれない、信仰が与えると恐れは消えるって言いましたよね。でもちろんね、恐れがあっても信仰を用いることによって消していることもあるんですよ。でも確かに言われてみるとですね、恐れがあるときって信仰が引くでしょ、信仰に立つと恐れは逃げていくでしょ。でみんな目に見えるゴリアテと、ゴリアテの言う言葉を聞いて恐れたわけです。そこに信仰はありません。わかります、目に見えるものと耳に聞こえる言葉を聞いて恐れたんです。ところがダビデはどんなにそれを見ても、どんなに聞いても、そうじゃなくて、イスラエルの人、 こう言ってますよね。イスラエルの陣をなぶる、生ける神の陣をなぶるとは、生ける神様の陣をなぶるとはなんてやつだって、ここには生ける神がいるのになんてやつだと思ってるんですよ。で、皆さん目の前に境内というゴリアテがあっても、病気というゴリアテがあっても、皆さんには神が共におられることを知ってらっしゃいます？新約的に言いましょうか、あなたのために十字架にかかり命まで捨てて愛してくださった方があなたと共にいるのです。決してあなたを見捨てて離さないと言った方があなたと一緒にいるわけですよね。で、信じてます？だったら解決しなきゃいけないでしょ。ダビデはですね、はっきりね、それを見てたのです。全然見てるものが違うんですね。だから彼は怖がらなかったんですね。で、それでね、そういうこと言ったらお兄さんはね、文句言ったわけですね。何言ってんだお前はって言ってね。だけどそれを聞いたイスラエルの人がサウルの子のところに連れて行った。で、面白いと思うんですね。まだこれなんですね、高顔の美少年ってね、ゴリアテが言ってますから、本当に高顔の美少年だった。まあ、今日集まった人もどの人もみんな高顔の美少年の頃があったでしょう。で、高顔の美少年だったわけですよ。普通高顔の美少年はサウル王様とかに連れて行きません。なんで連れてたかありますか？みんな恐れて全く勝てなかったんです。サウル王も初めて、みんなもうダメだと思ったから、この少年がいや神の城ナブルとはって、ね、もう勝てるっていう確信を見せてたから、そういうことがいますよって言ったら、猫の手も借りたいって言うじゃないですか。じゃあ連れてこいってことになったわけですよ。だからね、信仰に立ってるとね、奇跡の扉が開くのです。これから皆さん、すごい立場の人と会ったりね、だって皆さん、フォーエバー21ですよ。九州にいるとわけわかんないけど、フォーエバー21っていうのは、やっぱり向こうではすごいですね、アメリカではね。で、聞いたら、ベニ君は、第7礼拝の最後にちょこっと来たりするそうですけども、今ね、なんか、ね、だけど、そのベニ君がわざわざなんで今年の白馬キャンプに来たかというと、ホエバ21の社長が来たっていうから、それは奇跡だって、それは奇跡だって言ってやってきて、ホエバ21の社長とこうピースを取って写真を撮って、それをみんなに見せびらかしたいということですよね。だからまあ、ユニクロの社長みたいなもんです。分かりやすく言えばユニクロだったら皆さん分かるでしょ。ホエバ21でしょうね。そこが開いたわけですよね。何だ知ってますか？日本の個人ができるって信じたから。で、今仙台はちょっとね、県が許可してくれないみたいだから、福島になりそうですけれども、もう本当にできそうです。具体的にだって半分はお金出してくれるんだから。で、献金はだいぶ溜まってきましたから、家買えますからね、イエーイって感じですけど、神様言ったことを信じてでしょ。そしたら開くでしょ。で、これからね、思いがけない人と出会ったりね、開きますよ。で、この時実はね、ダビデは連れて行かれたの。で、だからサウルはダビデに言いますね。31節から、ダビデが言ったことを人々は聞いて、それをサウルに知らせたので、サウルはダビデを呼び寄せたと。30節、ダビデはサウルに言うんですね。すごい度胸だと思います。王様に向かってですよ、高顔の美少年が、あの男のために、ね、あの男のために誰も気を落としてはなりません。このしもべが言って、あのペリシテ人と戦いましょうって、すごいなすごいなって感じですよ ね。サウルはダビデに言った。あなたはあのペリシテ人のところへ行って、あれ戦うことはできない。あなたはまだ若いし、あれは若い時から戦士だったのだから。まあ妥当ですよね。いや、無茶言うなってね。ね、無理だよって言ったところはね、ダビデはこう言ったんです。なんでダビデがね、そんな大胆な信仰を持ったと思いますか？ここなんです、ちょっと2つ目のポイントは。1つ目は、ダビデは神様を見ていたから恐れなかったんですけど、じゃあなんで神様を見ていたら恐れないで済んだ、そういう信仰を持ってたと思いますか？これはすごかったからじゃないの、実は。それはここに書いてある、2つ目のポイント。34節、ダビデはサウルに言った。しもべは父のために、お父さんのために羊の群れを飼っています。獅子や熊が来て群れの羊を取っていくと、私はその後を追って出て、ね、イノシシや熊がやってくるんですって。羊を取っていくと、その羊や、その獅子や熊の後を追いかけて、それを殺し、その口から羊を救い出します。それが私に襲いかかるときは、その髭を掴んで撃ち殺しています。獅子や熊と戦ってる、ね、獅子って感じですよね。それで、このしもべは獅子でも熊でも撃ち殺しました。あの活動を受けてないペリシテ人も小エロの獣の一匹のになるでしょう。生ける神の陣をなぶったのですから。さらにダビデは言います。次でダビデは言った。獅子や熊の爪から 私を救い出してくださった主は、大事なことなんですよ。ダビデは羊飼いだったんです。その羊飼いという仕事を喜んで忠実にやってたんです。しかもその時に獅子や熊が襲いかかってきた時に、その獅子をシュッシュッって追い払うわけですよね。でね、で熊も追いかけていって殺すわけですけども、ダビデは俺が殺したとか俺がやったと思ってないんですよ。はっきり子がいたんですが、37節、獅子や熊の爪から私を救い出してくださった主は、あのペリシテ人の手からも私を救い出してくださいますって言ったの。羊飼いとして毎日毎日羊飼いとして生きてきて、獅子や熊がやってきたらそれをやっつけて羊を助け出してきた。そうやっていつもいつもいつもいつもいつもいつも私を助けて、いつも勝利をくださったのは神様なんだ。神様がいつも私を助けてくれた。まあ、手で勝ったのと、もう一つは石投げで勝ってるんですけどね、それを使うんですけども、って言ったんですね。で、面白い、彼は置かれた場所で神を体験してたんです。ミスターケンタッキーみたいですね。あなたの置かれた場所で毎日毎日体験したの。しかもその勝利を神様がいつも勝たしてくれたって知ってたん。彼は神様が勝たしてくれたって知ってたん。だからその神様があのゴリアテだって倒せるって思ったん。まあ、ある方ですね、熊より大きいとかね、獅子より強いかもしれないって、関係ないんです。獅子が大きかろうと熊がどうだろうと、ダビデは自分が置かれた場所で忠実に神を体験してた。神にすがって勝利を見てた。だからすごい巨大なと見えるみんなが落ち込むような敵が来ても、いや大丈夫ですよって言ったんですね。二つ目ポイントなんですけどね、今あなたが置かれてる場所があるでしょ、ね、なぜ牧師のアルバイトをしなきゃいけないんだろうってね、まあ、たまに言ってもいいですかね、辻御牧師は皆さん新聞配達をしておられたので、中学の音楽の先生だったんですよ、ね、先生って結構今、昔はあれでしたけど安かったけど、今給料結構いいですから ね、研修を選んだばっかりですね、新聞配達をしておられたわけですよ ね、でやっぱりね、そういうとこ通るわけですよ。でも言ってました、朝祈るとね、天気を守られたり支えられたりですね、いろんなことが起こるんですよ。で今置かれている場所で神が助けてくださることを体験してます。それが武器なんです。ありません？秋元牧師はどこで今の信仰と違ったかしてますか？病気の時ですよ。病気の時、病院で培われたわけですよね。だって言うでしょ、それは宝だったって。今でもで、今あなたが置かれてるそこで本当に神様、ある方は職場で、ある方は学校で、ある方は家庭で、ある方は夫婦関係で、ある方は親子関係で、そこで本当に神様はですね、私に日々日々ね、こういろんなことを許されるわけです。でもそこで本当に、例えば感謝がどれほど力が強いかを見るでしょ。ここでアメンという声を聞きたいんですけど、なんか目をそらす人が中にいますね。ちょっと微妙なところあるな。ダビデは見ていたんです。ちゃんと自分の置かれたところで神の現実を。だからどんな大きな敵でみんなが落ち込んでも大丈夫って、神様は勝たせてくれるもん、大丈夫って言えたわけですよね。わかります？そして実際にこれ、ね、そして面白いですよね。行きなさい、主があなたと共におられるようにって言ってね、ちょっと今日は御言葉からいきますよ、ね、ちょっと御言葉を示されたからね、証はいろいろあるんですけど、言ったわけですよね。そしてダビデは行こうとするんですけども、そしたらサウルがね、いらぬ心配してるわけですよ。お前勝てそうにないから私の鎧と兜を貸してあげるって。で、睾丸の美少年がサウルの鎧と兜をつけたらどうなったかと、頭には聖堂の兜をかぶらず、身には鎧をつけさせた。ダビデはその鎧の上にサウルの剣を帯、思い切って歩いてみた。慣れていなかったからである。それからダビデはサウルに言った。こんなものをつけては歩くこともできません、慣れていないから。いつか映画を作りたいですよね、こんなんですね、これね。人間が考える助けは助けにならないんです。人間が考える守りは守りなんかならないのです。ダビデは素肌で、素肌っていうのはつまり何もつけずに行きました。普通の戦闘で言ったら大バカです。でもダビデが戦う武器はそうじゃなかった。彼がいつも使っていた陶石だったんだ。陶石で石投げね、こういう袋、面白い、滑らかな石をいつで選ぶ、これはちょっと説教変わるからこれじゃ言いませんけど、滑らかな石ね、 デコボコの石じゃないんですよね。滑らかな石は5つ選ぶで、面白いのは1つじゃない、ちゃんと5つ持っていくんですよ。すごい謙遜だと思いません？ダビデは一発で仕留めるんですよ。でもちゃんと5つ持っていくんです。一発で仕留めてやろうなんて高ぶってない、ちゃんと5つ持っていくんですよ。砕かれてますよね。人間的には1つ持っていって一発で仕留めたらかっこいい、すごい信仰だとか思うでしょ。そうはしてない、ちゃんと5つ持っていくんですよ。一発で仕留められないかもしれないと思って。私ね、昔はね、こういうとこ 1個拾っていって1個でやったっていうかね、なんか感動すると思ったんですね。年を取ると見方が変わりますね。ちゃんと5つ持っていったダビデってね、本当にね、砕かれてたんだと思います。一発で仕留められないかもしれないと思ってた。ちゃんと絶対に勝つって言ったけど、一発で仕留められないかもしれないっていうことを思ったから5つ持っていったんでしょ。これ本当に砕かれてるんですよ。信じてるけれども過信してない。そして実際には一つの石でね、まあ、これがアストンなんです、ね、一つの石でやっつけちゃったでしょ、バシーンって。低い人はね、勝つのです、ね、で、まあいろんなところで明かしてるからないですけどね、こう一つの石でパーンってやってこうやっつけてしまったんですけれども、この時にですね、面白いことが書いてあってですね、さっき読んだ41節からのところでですね、まあペリシテ人はですね、ダビデを見てですね、俺は犬なのかって43節ね、睾丸の美少年を見て、ね、言うわけですよ。そしたらダビデは何て言ったかったらですね、45節で、お前は剣と槍と薙槍を持って私に向かってくる、私はお前が殴ったエサヤの先人の神万軍の主によってお前と立ち向かうのだ。はっきりダビデは陶石袋で戦うんですけども、石で戦うんですが、神の皆によって戦うって思ってるんですよ。で、すごいのは46節で、今日主はお前を私の手に渡される、言い切ってるんです、殺す前に。今日主はお前を私の手に渡される、私はお前を打ってお前の頭を胴から離し、今日だ、この時ペリシテ人の陣営 の屍を空の鳥に地の獣に与える、すべての国はイスラエルの神がおられることを知るであろう。全然高くない、神がやってくださるから今日勝てるって、神様がすごいことをみんな知るだろうって言って、はっきり言いながら逃げてなく立ち向かっていけるんですね。でね、これを神様探してる。で、日本個人の時にですね、私はできるって信じたんですよ。信じたんですけど、ちょっと買い方がまずくてですね、それからもらった資料そのままこれもじゃあ渡してって渡したらですね、秋元牧師に怒られた経験そんな私はないんです。長戸牧師は結構あるんですけど、私はそんなにないんですね。なんとか怒られましたね。で、久方ぶりに怒られましたよ ね、 ね、ものすごく怒られた、ね、ね、電話でね、でそういうことはいちいち妻にはあんまり細かく言わないんですけどね、バーンって怒られましたよね。信仰がないのはどうしたことなんだってね、この北斗なんだとか言ってですね、めったに怒らない秋元が怒りましたよね。それで言いましたよね、信仰がなかったらできないって、そしたら他の個人じゃなくて他のところにやってもらうとかね、で、神様が言ったからできるんだって、信仰がないなら他のところにやってもらうとか言ってですね、言われて怒られたんで、もそこでパッと目が覚めましたよね。何かっていうとですね、神様が言えばできる、神様が言えばできるでしょ。で、はっきり神様がこの個人を作ることをやってくださると信じてるわけですよ。賛美の時もそうでしたけど、で、私も実は信じてたんですけどね、ちょっと買い方がまずかったんですけど、でもその時になんかすごくね、信仰ということをすごく言われたんです。で、この時ダビデはもう確実に勝てるって信じきってる。あの時日本の個人は絶対できるっていうところにはっきり断ち切ってたんですね、聞いてて。私ね、と思ったんですよね。で、皆さん断ち切ってますか、神の約束に対して。これね、ダビデははっきりね、断ち切ってたんですよね。そしてそうなるって。で、面白いのは、この戦いは主の戦いだ、主はお前たちを我々に渡されてって一つの石でポーンってやってくるわけですね。で、いくつか話したいんで、ちょっとね、時間外ですけども、私はかつてですね、福岡に行って、熊本にまず行ってやりました。前に話したと思うんだけど、熊本に行った時ですね、これは家庭集会が始まったんですね。で、家庭集会の時ですね、最初7人だったっけ、6人だったっけ、ね、で、みんな救われたんで、そこから月1回行ってたら、月2回になって、で、毎週になって、で、1日2回になったんだったよね、熊谷さんがよく知ってるけど。それでやったんですね。で、60人になりました。ほとんどノンクリシャンから救われた人たちばっかで、教会になって北野君が来たんです。 だ初代熊本教会の牧師は私なんです。どうでもいいですけどね。ね、おいでだったんですね。で、それで一方、福岡で始まったの。福岡で始まったらですね、京子さんと紀子さんのお母さんの達子さんがですね、熊本もあったからって一生懸命人呼んできてくれたの、ノグリちゃんを。でもパッとしなかったの。ほしたらね、どこで聞いたか知らないけど、勝手にうじゃうじゃ来る人がいるんですよ。エリシャ牧師、うさい。だから、向井美奈子牧師とかね、福岡の人の方が誰だったっけ、そういう人たちが集まってくるんですよ、バーっと。で、これね、多い時は20人ぐらいになりました。これ、クリスチャンばっか。こっちはノンクリスチャンばっか来て、こっちはクリスチャンばっか来て集まってきちゃったんですね。そしてもう一つね、しばらくで佐世保で始まったんだ。これは山田牧師のお宅ですけど、まあ、当時山田牧師は ものすごく仕事されてましたから、ご主人の許可をもらって、あの山田さんのお宅で始まったね。当時牧師じゃないからですね。そこに来たのが、岡田牧師夫妻。ね。それから、あと誰が来ましたっけ、次の姉妹。それから、酒井姉妹、酒井牧師。ね。そういう方々来られたんですよね。で、集まってきたの。で、これも20人ぐらいになりましたっけね、多い時ね。なりましたよね。できたの。で、私ね、この家庭集会から教会ができるってパターンにはね、信仰があるんです。私、いつも導きがそうだったから。で、今回ね、言われたんです、神様に。家庭集会を長崎で開始しろって。で、場所も指定されたの。一つは、この教会のある平和町に家庭集会をスタートしよう。平和町か平野町で。で最初、平野町だったら平和町だったんだけど、千田さんのお宅ね、平和町にあるから、やっと始めたの。で、もう一つはですね、カトリックから移られた方のところでスタートしろって言われたの。はっきり。ね、今来てますけどね、三子さんっていうんですけどね、そこのお宅でした。で、その時にね、長崎人は知ってますけど、私言ってました。必ず人が来るって。で必ず和田が始まるって。信仰があったんです。なんでかかりますこの福岡と熊本と佐世保を体験してるでしょ。はっきりね、あの時と同じだと思ったんです。これのついに長崎版が始まるって。でこの家庭集会から人が救われて導かれてくるぞ。ここから何か動きが始まるぞっていうね、信仰があったんです。それはなかったらこうかつ経験してでしょ、ここで技を見たでしょ、でこの時、まあ、分かったこともあってすごく熱心に一生懸命行きました、ね、まあ、森牧師がねこの熊本で面白い話の佐々木と小次郎の真似をしてですね、わざと2時間遅れてきて私を怒らせようとしたの、ね、約束の時間からわざと2時間遅れてね、で私はあの普通なら本当に罠にかかって怒るんです。相手の作戦は的をついてるんです。ところが分かったこともあって、ところがね、朝御言葉で示された忍耐の末に救われたってはっきり示された。見事でも忘れますよね。見事ですよ。だからその言葉があったからですね、もう徹夜にやってもいいぞってこうね、もうねこう思ってた。ほしたら2時間遅れてやってて、いきなり最初に言ったのはね、神がいたら見せてみろってね、なんかよく言われることですよ。そんなこと言われて立ち止まないでね、牧師の方々。そんなの当たり前に普通になりますからね、お言われて、そこから始まってですね、まあババババババババババババババババババババババってこういっぱい言うわけですよ、ババババってね。だから一つ一つ丁寧に答えましたよね。で最初はですね、なんだこの野郎って顔をしてましたよ、明らかに。途中から勝手にですね、証を自分の人生語り始めた。聞いてもないのに、いや僕も実は九州学院でプロレスの学校だった。あそうですか、いや本当は競輪の選手になりたかったんだ。へえそうですかって、だけど挫折したんだって。それからねってね、役立みたいな仕事をしようって、聞いてない聞いてない。で話し出してですね、でそのうち自分でですね、なんか泣き始めたからですね、いや神様あなたのこと知ってるんですよって。でね、じゃあ死にますかって言ったら、はいとか言ってですね。で最後は夫婦で救われたん。もう本当に救われちゃったんですよね。面白いなと思いますけど、そういうことがあったんですね。例えば一つ言えば、それだけでいろいろあるんですから、証が。こちらも全然違うパターン。こっちはね、福岡はキャリアのクリスチャンですから。また面白いんですよね。だからね、本当に思ってたんです。だから、長崎さんに何度も言ったの。そしたら皆さん、先々週、山田とゴスペルクラブが、先々週か。そうだね、ゴスペルクラブで、ね、西洋館のコンサートに行った。この西洋館のコンサートの時ですね、山田とゴスペルクラブの西洋館のコンサートに行ったんですけど、西洋館さびれてる。ね、前、新屋さん駐車場あったでしょ。今アミュープラダっていうのが駅前にあって、南の方に夢サイトとかあって、でから長崎バスが作ったのが、国王区となるんですね。そのおかげで長崎西洋館は超寂れてる。でもそのおかげで山田とゴスペルクラブは定期コンサートをお願いされたん。でちゃんと向こうのパンフレットに書いてくれる。それを見てコンサート、山田とゴスペルクのコンサートを聞くために来た人たちがいたんです。それが今いますね、石田さんとね、それから31歳大さん、独身ですから皆さんどうでよろしくね。それとですね、それとですね、シスターですよ、新潟からがんを告知されて、本当は6月30日で死んでるはずのシスターが 2人で来て、で妹さんも連れてきてやってきたわけですよ ね、 こうね、それを聞くために。面白いですね。そのコンサート行くときに、ちょっと脱線しますけどね、大和ゴスペルクラブの面々はですね、最悪だったんです。いつも大きな体でこうやって歌う人いますよね。大きな体で怒られるけど、まあ、向こうの人は言ったから私言ったんじゃないですよ、ね、こうやってね、こうやって歌う人 ね、 ね、あのダンスの先生ね、あの人が言いに来ました、ね、人工牧師、はい、私はもう賛美の導きじゃありませんあって言って、もう賛美の奉仕は誰に買ってもらったらいいと思います。飯じゃないと思います。時々言う人いるでしょ。私はウェイウェイウェイウェイウェイウェイウェイって私だとね、やっぱり怖いんでしょうね。で私には言うと厳しいからね。純子さんはそんなきつくないから、芯は強いけど。だから、言ったわけですよね。もう一人はですね、カトリから移ってきたその家庭集会する人。この人もですね、朝から来てですね、ちゃんと大事な人を奉してくれて、あ、今日はいいなと思ったら、大礼拝の時ね、賛美の時立ちもしないでですね、こうやって泣き崩れてるの、こうやって。で礼拝が終わったら私も来てですね、言うんですよね、試験が超短物の試験だった、今日は短物の試験はもう受けないで帰ろうと思いますとか、どうぞ受けてくださいってねそういう時聞いちゃいけませんよ、どうぞ受けてくださいってね。それで、で終わったらですね、私は今日行ってもね、足を引っ張るだけだし、こんな状態で歌ってもね、もうなんだかとかで、まあまあいろいろ理屈言いますねでも言ったわけですね。ではっきり言って最悪の状態だった。でね、愛歌を歌い続けるというのは今のゴスペルクラブのですね、チャレンジの歌なんで、1ヶ月半前ぐらいに特別賛美でやってくれたの、ここで朝の礼拝で。いや、聞いた瞬間言いました、向こう1ヶ月特別賛美なし、まあ、むちゃくちゃなんですよね、なんじゃこれはっていう ね、それも益なんですよ、それも益なんです。もし定期通りやってたらあれだったけど、それで伸びたでしょ。でその愛歌をやろうとしたんですよ、コンサートで。だ愛歌のあが入れないんですって。私いなかったら知らないけど、愛歌のあが入れなくて何回もやり直して、本番ですよ本番、西洋館のチラシにちゃんとコンサートって書いてある本番で、みんなで純子さんに聞かせて、大和ゴスペルクラブはもう数百回コンサートやってます、もういちいち言わないけど、月1回2回やったらまあ当たり前ですよね、もうやってます。だからその中で最悪のコンサートだったんですってで、トシャ君が言ってました。最初15分間ね、あまりに情けなくてね、みんなの顔でずっと下向いて歌ってたって15分経って一応顔上げたけどね、一応顔上げながら焦点を合わせたくなかったんだよねだそのコンサートでですね、石田さんが来たんですよ。月曜日に来て救われちゃったんですよ。それで今日もいますけど、次の週の月曜日には洗礼を受けたいと言ってきてるんですよ。今待ってもらってるんです。本当は今日に向けたかったけど、わかります？31歳独身男性、しつこいですけど、こういう若い人を探してましたからね、男性ね。それからあとですね、シスター2人もね、その妹さんと来たんですよ。その妹さんが実はそのさっき言ったカトリックから出てきた人がね、知り合いだったわけですよ。その人がいなかったらもうアウトです。ただ感動しておしまい。で本当に感動したんだと思います。その人はもう命、死を前にしてるでしょ。だからね、聞いた瞬間ですね、私がずっと探してきたものはこれだと思ったんですって。でそこ行っても違う人多いんですけど、本当に思ったんだと思います。その場でゴスペルクラブに入会して、みんな入会するんですけど、お金は払わないの、ちゃんと払ってくれまして、そして家庭集会に来たんです。そのカトリックの人の家庭集会に、それだけじゃなくて、いつも来るシスターお母様に連れてきて、カトリックだらけの家庭集会でもう一つの石田さんの方には、そのさっきの石田さんがやってきたわけですよ。どちらの集会にも全部初めての人、しかもカトリックは純真聖母会じゃないの、純真聖母会いつも来てますけど、新しいカトリックの扉が開いたの。その人も先週月曜日来ましたよ。わかります？そしたら勢いついて今度アメリカ人までやってきちゃったまあこれは娘が祈ってたからだと思いますけどね。で面白いですね。皆さんどうも、私はね、ある手応えを感じてるんです、はっきり。でこれ信仰があったの、ここは何だったか、昔があったからあったんですよね。あります？ちょっとね、変わってきましたよね。で私知ってるんです。カトリックはね、ゴリアテのようなもんです。崩せません、絶対に、人間的には。だけどね、 神がやられます。これどういうふうにするんでしょうね。すごいことはしません。ダビデは獅子や牛じゃないや獅子や熊を倒した時、石投げだったでしょ、ピューンってね。日常使っていた武器で勝ったんです。なんか特別なことを考えている人いますけどね、そうじゃありません。今あなたが置かれているところで祈りを通してみた神の体験、感謝を通してみた神の体験、賛美を通して現れた神の体験、神に従った時に見た神の栄光、そういうことからがこれからのどんなに大きなゴリアテという、まあ、日本の例の神なんてゴリアテの10倍か100倍ぐらいあるんじゃないでしょうかね。であなたにとっては例えば子供さんの病気、伴侶の問題、あるいは境内の山、もうゴリアテの1000倍ぐらい感じる人いるでしょう。でもね、神様が共におられれば倒れちゃうんですよ。だって睾丸の美少年がゴリアテやっつけれますか。ダビデは王様になったダビデじゃないですよ。睾丸の美少年しつこいけど睾丸、ね、の美少年のダビデですよ、この時。いいですか。そのダビデがだからおそらくね、一切の人たちもね、こうね、なんか願うような気持ちで頑張れと思ったけど勝つとは思ってなかったんじゃないかな。願うような気持ちで、ね、勝たせてほしい神様と思いながらも勝つとは思ってなかったんじゃないかな。でゴリアテに至ってはですね、 なんで俺をバカにしてんのこいつはって感じですよね。ところがゴリアテがダビデに触れる前に負けたんです。触ることもできなかったのです。で聖書を見てるとそんな戦いばっかでしょ。ヨシャバテの時だって、まあ、圧倒的でしょ。聖書を見てるとそうですよ。出エジプトの航海で言われた後もエジプト軍は全滅でしょ。で皆さんどうも聖書を見てるとね、神の勝ち方っていうのはね、9回裏ツーアウト満塁サヨナラ逆転を守るな、やった1点差で勝った、そういうことじゃないんですよ。圧倒的なんですよ。だから9回裏じゃない、9回表なんです。9回8回裏までもう圧倒に負けてるのに、9回表にですね1万点ぐらい取っちゃうようなもんです言ったことありますか。普通考えられない。スコア裏だったらそうならないからね。何を言いたかというとですね、で裏は完封しちゃうってやつ、これねちょっと尋常じゃないんですよ。どうもそれは。でもどこできてるか、今日2つ言いましたよね。彼らは神を見てたんです。目の前のゴリアテでもなければ、ゴリアテの言葉でもない、神様を見てた。もう次、二つ目。彼が置かれている生活の中で、普段の羊飼いの生活の中で、いつも、いつも、いつも、いつも、神によって、証があったんですよ。ね、警備員している牧師と多いんです。どうしてだったら、時間が融通が来るからね。でも、給料安い。大変だと思います。ね、人間的には心が痛むこともあるでしょう。でもそこで神を体験してください。祈りがどんなに聞かれるか、感謝がどれほど具体的に働くか、自己満足の証しはダメです。世の人が、世の中の人が聞いても、誰が聞いても神様だって思うね、神の証しをね、皆さん体験してください。それがね力になるわけですよ。これでね、これはね具体的に起こってくるんですね。そして実際戦って勝ったわけですよ。 ねもう時間だから終わらなきゃいけませんけど、まあ最後にこのところで、やっぱりね話そうかどうか迷ってたんですけど、やっぱり最後はミスターケンタッキーで締めたいと思います、ね、まあ、長崎の人は何かが言いましたけどね、ちょっと知ってる話もあるけど我慢して後があるからね、彼は、ね、ケンタッキー厨房一筋十数年だから2年前全国一位、違う、2年前全国2位だ、1位じゃなくて2位、あ出ないね。で、誰かスタッフが持ってきてくれると信じてるんですけど、誰も持ってこないですね。これが今の長崎教会の現状なわけです ね心から感謝します、ね、2年前全国2位ね、もういいや、ね、そしてですね、去年彼は優勝間違いなしと言われたんです。でケンタッキーって、ね、本部がある、本部がね、日本の本部が、でその下にフランチャイズ制で子会社がいっぱいあって、それがいろんな店を持ってる。で全国大会っていうのはその会社の代表であり地域の代表っていう2つを兼ねる、ね、だから九州代表なんですけど会社の代表でもあるわけですね。で2年前は2位で、ね、惜しい2位です。で去年は面白いですね、こういうのがあるんですね。ケンタッキーフライドチキンをあげるコーチがいるんですって でそのコーチに教わったら絶対負けないというコーチがいるんですって。でそのコーチをわざわざ会社が呼んだ、南君を強化選手とするために。すごい、すごいですね。こうして特訓してくれたらコーチが言った、今まで教えた中でこんなすごい子はいない、まあ、あなたは負けようがない、絶対勝つって。太鼓判を押された。会社は嬉しくてですね、南君をですね飛行機で全国大会の会場に運びました。で南君は生まれて初めて他人のお金で飛行機に乗ったでもちろん祈るわけですよ、神様ってもちろん祈るわけですよ、もちろん祈るんですが、全国大会また2位だったんです。去年も面白いですね。で、あの減点法だからね、1位はみんなあの満点なんで、満点同士の最後は戦いになるんですけど、2位だった。なんで2位かわからないけど2位連続ね。で今年ね、九州予選の時何が起こったかというとね、厨房一筋十数年なのに、その彼のやってる宮崎オンモール店の店で問題起こった。社員が辞め、アルバイトは結構辞めた結果、人手が足りなくなって、南君は最も苦手な接客になった私南君の接客行ってるところにちょっといつかいたずらで行ってやろうと思ってるんですけど接客になったりですね、これはあの得意な人もいるし苦手な人は苦手なんですよね。それをですね2ヶ月ぐらいやってたんだっけ、その時ね。で2週間ケンタッキーの粉に触らないと腕は落ちる、1ヶ月離れるともうダメなんですって。やっぱり昔どんなうまかった人でもダメになるんですって。そしたらですねどうなったかというとですね、2ヶ月離れて九州予選なんですよ。で一番最初にこうね、触る前にこう、ね、服装のチェックがあって、ね、いきなりですね減点1 でその瞬間思ったんですね、あもう負けたって。でもねここで偉かった彼はあの、ね、必死に乗りながらねケンタッキー上げたんですって。ところが途中でまたミスってまた減点で、思ったらもうやめたいって、どうせ負けるからもうやめたい、もうやめたいと思いながら、やめたいと思いながらでも必死に乗って最後までやったん。毎年代表の1位しか発表されないのに、その年は3位から発表になったんで、彼は思ったん、神の憐れみだって、これで3位になれるかもしれない、ね、そしたらまあ会社もちょっと満足してくれるだろう。3位の発表の時にドキドキしながらね、3位かなと思ったらですねなってなかったんで、まあ、もしかして2位ってことがあるかなと思ったら2位にもなってなかったんで、彼は思いました、もうこれでおしまいって。帰ろうと思ってたら減点されたのに1位だったんです。普通1は満点なんですよ。でこれね今年1位になったわけですね。ところがね、ここからもっとストーリーが複雑になる。まるで小説の大のようなことが起こりました。29歳のオタフカで。あ、なんで渡辺君が持ってくるんだろう。渡辺君長崎にスカウトしようか。エリシャ牧師に怒られちゃうよね。てかエリシャ牧師怒らないけど、由美子さんが怒るよね。ありがとうございます、ね、であのどこまで話したか忘れちゃったけどで何かというと29歳のオタフカでになったわけですよ。で先生に脅されて、ちゃんとしないと死ぬとか言われてですね、で会社っていうか家から外に出れないのです。だから接客もできない、仕事に行かないで一月ぐらいだっけ、3週間ぐらい、2週間ぐらい。それで大会前になった時に彼はですね言いに行ったんですね、もう仕事もできてないから申し訳ない、辞退しようかと思って、会社に、だ会社が出てくれって、会社の代表だからねっていうことになって、今年は飛行機じゃありません皆さんとご一緒に、車新幹線どっち、新幹線で皆さんと一緒に行くわけですね。ね、それで会場に入ったわけですね。ね、言ってました、もう誰も期待してない本人も期待してない、そうでしょ、それはあの、なんだろう、知ってるからね、十何年かやってるから分かるわけですよ。あのペテロが右側に網を乗せてる時に、おそらく私期待してなかったと思います。主が言われるからやるけど、分かってる分かってるほど無理だって分かるわけですよ。だから期待してないけど主に必死ですよね。会社の恥にならないように九州の代表としてね、あの最適なことができて必死に祈った、そうですね、優勝祈ってなかったみたいですね、でも必死に祈ったみたい。そして皆さん、今年はね1位なんですよ。私はねメッセージを感じるんです。絶対優勝と押されて飛行機乗せてもらった時は2、去年も祈ったんですよ、去年も祈ったんですよ、去年も祈ったんですよ。でも祈りが違うんですよ。今年はね砕かれてるんです。本気なんです。低いんです。低い時の弱い時の祈りっていうのはね本気なんです。で神は心を見るんです。人は目を見るけど上手な祈りじゃないのです。心が入ってる祈りなのです。砕かれた祈りなのです。すると答えられる。1位になっちゃったんですね。ところがね、 今年しかもマレーシア、明日からマレーシアが今年の大会、ね、ぴったりじゃないですか。で私は行け行けって言ったんですけど、彼は辞退しました。3週間ですって。なんかケンタッキーそこまでやるんですねその割には高いと思いますけどそれで彼はすぐ辞退したんです。そしたらまた会社からクレームがついたんですね。1位になったのになんで辞退するんだってね、会社はもう。でその結果会社の上、その会社の上からね、いじめですよね。アルバイトのいじめって知ってますか。アルバイト殺すね、刃物はいらない、時間を減らせばそれでいいあれできつかったんですね。でも皆さん、彼は感謝を知ってるのです。でもいいですか、神に従うとね、次から次から次から次から次から次から次から次から次から次から次から次から次から次から問題起こりますね。でも間違いない、問題が起こるだけじゃなくて、次々から次から次から次から次から次から次から次から次から次から神の勝利を言いますよね。見てない人は見てね、本当にいますから。だから見事に勝利したと思ったらまた問題ですよね。だって子供がいるんだから、ね、責任感のない男性は平気でしょうけど、責任感の男性は大変です、ね、明日はどうなるかというとね、ここでですね、感謝をするわけですね。そしたらですね、5年に1回しかないチェックが、本部からのチェックが去年あったの、彼の店に。でその時正解とぶつかったから、彼は店長に頼まれたけど行かなかった。正解を選んでもうすっきりしてますよね。その結果ね、でだからどうしたかというと、これ内緒の話ですけど、そのエリアの店長を全部集めて社員の顔をさして入れて切り抜けたそうですそういうことだったよね。で5年に1回だから今年来ないはずなのに、今年また来るって言うんです、本部から。どうしてですかって言ったら面白い、1位になった子がいる店、本当の1位ね、辞退したけど、本当の1位になった子のいる店を見てみたいとみんなが言うんですって。だから来ることになった。店長がですね、南君来てくれないってで今回は正解とぶつからなかったから行ったんです。皆さんね、これ今までいろんな店をチェックする、チェック減点法でチェックするんですけど、満点を出した店はないそうです。満点出したんですよ。だからね、本部からですね、もうこういうことはないって褒められるわけですね。そしたら彼を迫害した社長をはじめ上の人たちがですね、南くんこれ全部世です。彼が今生活のためにやっているアルバイトです、全部世です。で私は南くんの楽しみなんです。必ず私の説教のネタをくれるから。で私のこの南くんがくれる説教のネタはね、男性社会人が聞き入ってくれるんです。男性社会人が聞き入らかしてなかなか日本は少ない、悲しいけど男性社会人が聞き入ってくれるんです。何だかありますか。まさに世で具体的に数字が出たり、上司との関係で結果を出してるでしょ。だから怖くない。面白いですよ。もう正解でも長崎かしまいでも、もう来るの決まってるんです。あの人悩んでない、行きますって。時間距離経済関係ない、行きますって。何で変わりますか。見心だって思うともう決めてる。何かってこれダビデと一緒ですよね。日々の生活で体験してるから大丈夫って。ではね、これから具体的に始まりますよ。で皆さん、今置かれてる場所を大事にしてください。そこで本当に来た証しを持つかどうかなんですよね。それが勝負の時のあれになります、ね、パウロ牧師はですね、病気の時にたくさんの証しを見たわけですよね。今回第2章で書いてますね。37歳まで海外に行かなかったって。しかしそこから逆に見たってね。だから忍耐の時があるわけですけどね。で日々の生活のところがあるので、そこで神様を見るかと。これね、とても強度なので、ね、それを覚えてほしいと思います。まあ、もう時間が過ぎました。すみません、9時に終わろうと思ったら長くなりましたけど、今日ここ神様が、ね、はっきり示したんですよね。昨日読んでいて、夜のカリスマ世界で話せる。でおそらくゴリアテとぶつかってる人、これから本格的にぶつかる人がいると思いますが、ゴリアテは倒れます。どんな境内の山も、どんな固くなな人も間違いありません。だから恐れないで、恐れたら信仰働きませんので。でも恐れないでよと思ったら、今あなたが置かれているところで忠実に使えてください。そこで神を体験してください。それが大きな神様の人生における勝利をもたらす鍵になるということをね、覚えててほしいというふうに思います。 逃げないでね。神が言われる前に職場から、神が言われる前に、あの、なんて言いましょうかね、嫌な上司から家庭から、もう一緒にいたくないと思ったらさっと逃げる人いませんか？神様はいいって言ったらいいですけど、そうじゃなかったらいないとね、そこに。だって、あの、そこにいたらもうなんかこうね、もうこんなになりません？でもそこでね、そこでする感謝っていうのは身をつけるんです。そこでする祈りっていうのは結果を出すんです。でそれが力になるんですよ。だってパウロ牧師の話にいっぱいあるでしょ。まばし教会にいた時にね、みんながもうね、全員がね、あの、言われてね、仕方がないけど秋元君って言われた時にね、あの、外を見ながらね、あの、こうね、外を見ながらね、もうやり過ごしたって言われてね、分かりますか、これね、あの、今置かれてる場所で、そこで神様だけ、これがものすごくのポイントなんですよね。で、そのことをね、ぜひ覚えておいてします。で、まあ、あの、本戦始まるから言いますと、逃げてしまったなって、逃げてきたなって思う人中にいるでしょう。正直になって、悔い改めてください。そして、これから逃げない。神様に祈って、神様の助けをいただいて、本当に証しをいただきましょう。ですか？それが身をつけます。ですか？神に行く兵器は絶対にありません。神様は憐れみ大にしておいたかで、どの人にも同じように助けてくださいますね。それをね、どうぞ覚えてください。お祈りします。天のお父様、御言葉ありがとうございます。ちょっと長くなってしまいましたけれども、今日は聖書からお話をさせていただきました。あなたは生きとある神様で、豊かな御手を持って導いてくださっていることをありがとうございます。どうぞお一人お一人に、今置かれている場所で神様をさらに深く体験し、そしてこれからまた、あるいはもう既に直面しているこの大きなゴリアテに向かって、ダビデのように、神様、こう本当に神様を見て立ち向かっていく勇気と力を豊かに表してください。具体的に祈りたいと思いますけど、罪があると祈りがいかれませんので、短くやってみましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、あなたの心の願いと求めを素直に大胆に主の前に出してください。天のお父様、今一人一人の願い、心の問題、経済の問題、病気の問題、人間関係、いろんなことがあっても、その一つ一つにあなたの手を置いて癒しと解決を与え、勝利と解放を与えてください。イエス・キリストの手水で膝の痛みを癒されよ。統合失調症、イエスの手水で治れ。躁うつ病と不眠症、イエスの手水で癒されよ。後頭部が調子の悪い方ですね、痛いっていうのも調子が悪いって感じですね。そこに手を置いてください。それからお腹、下腹部がなんかすごく今痛い方、そこに手を置いてください。イエス様、今、キリストですね、手目する。よっせよ。がんや腫瘍、ポリープ。イエス様、どうぞここにいる方、あるいは、家族や友人でそういう状況に陥っている方に、今あなたはその方に手を伸ばして、完全に癒してください。イエス様、手目する。よっせよ。薬を変えたのか、薬を増やしたのか、減らしたのか、とにかくなんか薬の影響でちょっと調子が悪くなっている方が、友人や家族にいる方がいらっしゃいますが、その方は徹底して感謝しなさい。そして神様に祈りなさい。その時にその薬の変化に対する神様からの導きというのが与えられてきます。恐れてはいけません。またたじろいではいけません。徹底的に感謝していきなさい。そうすると神の手が具体的に伸びるのを見ると主は言われます。イエス様の皆によって、イエス様の皆によって、よっさよ。耳鳴りが、ひどい方で、祈ると治るんだけどまたダメになる方、根本的なところで偶像礼拝に対する姿勢をしっかりさせなさい。なんか、偶像礼拝に対してあやふやな態度を取っている限りこれ治りません。偶像礼拝に対するはっきりとした態度をなしなさい。イエス・キリストによって耳鳴りを癒せよ。それから偶像礼拝から来て着替えての力を完全に断ち切る。あなたの責任で処分できる偶像をまだ持っている人がいます。人のものはダメですよ。人のものはダメですけど、あなたの責任で処分できる偶像に関しては完全にこれを処分してしまいなさい。それだけであなたは解放されます。それだけであなたは癒されます。それだけで自由になります。アラスブラブラブラスブラ。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、お賛美します。
ハレルヤ。
青木に願くば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。ちょっと長くなって申し訳ありませんでした。ですね、今月は10月は24日からだっけ、パウロ牧師が来られるのは24日から。